お祈りをいたします。この天と地とそこにあるすべてのものを作り、祝福をもって命を与え、私たちにご自分の命の息を吹き入れてくださったあなたの御業に、私たちは命を与えられて、この一週間を生きてまいりました。8月を迎えました。6日の日を覚え、今日9日、そして15日と、私たちが記憶をすべき日付を今刻みながら、この時の歩みを私たちは進めています。今も私たちを蝕む愛の冷えた心が起こした凄惨な過ちを、私たちは覚えながら、この時の歩みを刻んでおります。神様、あなたは私たちが憎しみ合うことを決してお喜びにはなりません。あなたが一人子を私たちにお与えになって、私たちに与えてくださったのは和解の福音であるからです。私たちはあなたが伸ばしてくださっている和解の手に気づくことに、なんと鈍いことでしょうか。あなたが与えてくださっている隣人と共に生きることに、なんと怠惰なことでしょうか。どうぞ主イエスキリストを仰がせてください。隣人に向ける愛を私たちにお与えください。神様の前に、他者の前にへり下る柔らかな心を私たちにお与えください。キリストが私たちに語りかけてくださる福音の言葉を、どうぞ今私たちのうちに響かせてください。キリストが示してくださったあなたの愛によって私たちを新しくしてください。今私たちは神様、あなたを慕い求めます。どうぞ私たちを作ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はヨハネによる福音書第6章51節から 59節までを朗読いたします。新約聖書の176ページ、ヨハネによる福音書第6章51節から59節まで。今日神様が私たちに語りかける聖書の御言葉をお聞きください。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論をし始めた。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。これらはイエスがカファルナームの街道で教えていた時に話されたことである。イソジン騒動とでもいうようなものが起こりました。私はイソジンの有効性がどうなのかっていうことは何かを言うような知識を持ち合わせていないので何も申しませんけれども、それ以上に私が気になったのは、テレビでそういうようなことを知事が言った時に、あっという間にドラッグストアからイソジンがなくなったっていう現象です。もう私たちはこの数ヶ月間全く同じ光景を何回も何回も見てきました。マスクがなくなり、アルコール消毒がなくなり、トイレットペーパーが店頭から消えました。トイレットペーパーが一番象徴的だったのかなと思いますけれども、今回のこの現象は私たちがもうすでに隣人を失ってしまった、そのことを端的に表している出来事だったのだと、そのように思っています。今度は隣人の手を私たちは離してイソジンを握りしめた。どうしてそんなことが起こったのか、恐怖のためですね。怖いから、死への恐怖のために 私たちは隣人を失ってしまった、そういうことが何回も何回も繰り返されています。まあ、この間いろいろなところで差別も顕在化しました。夜の街という言葉を生み出すことによって生まれてきた差別であったり、医療従事者に対する、あるいはその家族に対する差別であったり、全部根は一緒なのだと思います。隣人を失ってしまった私たちの中で起きている出来事、それがこの1週間の間にも起こったと、そういうことなのであろうと思います。恐怖のために起こったことです。怖いから。今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉の中で、命、あるいは永遠の命、生きる、生かす、終わりの日、復活、あるいは死、まあ、そのように生きること、あるいは死ぬことに関わる言葉が何回も何回も繰り返し出てきています。今日のこの聖書の御言葉は、私たちに生きることや死ぬこと、それをもう一度考え直させる、そういう聖書の言葉なのではないかと思います。そして私たちはここにしっかり向き合わなければ、隣人を取り戻すことができないのではないかと、そのように思います。じゃあイエス様、ここで一体何を言っておられるのか。イエスは言われた。はっきり言っておく、人のこの肉を食べその血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。あるいは少し飛んで58節、これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。主イエス・キリストは私たちに命を得させると言います。その私たちは必ず死ぬ、そういうものです。いずれ必ず死ぬ私たちに命を得させる、それが主イエスが私たちに与える救いだというのです。私は小学生の時、3年生か4年生かそれぐらいだったと思いますけれども、それぐらいの頃から死ぬのがずっと怖かったんです。ある夜から、夜寝たらもう自分は明日の朝目を覚まさないのではないか、そういうふうに思って、もうどうしようもなく不安になりました。なので寝るのが怖かった。明日もう目を覚まさないかもしれない、死んじゃうかもしれない。毎晩夜寝る前、一人になった時に必死に祈りました。神様、明日も 無事に朝が来ますように、死なずにその朝を迎えることができますように、毎晩必死に祈りました。子供だって死を恐れるんですよね。それは自分自身の死であったり、愛するもののことであったり、何年かして小学校の高学年、5、6年生ぐらいの時だったと思うんですけれども、ある時教会の、誰だかよくわからない年上のお兄さんに1枚のしおりをもらいました。なんか私に特にプレゼントしてくれたというよりは、なんかたまたまそこに居合わせた私にそれをくれたっていうだけだったような記憶があるんですけれども、そこに一つの聖書の言葉が書いてありました。主イエスがおっしゃった言葉です。その日の苦労はその日だけで十分である、そこに書いてありました。私はそれを見て、なんだかもうそのしおりを離せないような気持ちになりました。まあ明日のことの心配はしなくていいって、明日が来るかどうか、そういうこと心配しないで、あ、今日与えられたこの命を生きればいいのかな。まあ小学生でしたから、そんな難しい言葉では考えませんでしたけれども、多分そういうふうに思っていたんだと思います。その聖書の言葉を読んですごく安心したことを覚えています。まあ、やがて私は洗礼を受けたいって思うようになりました。当時通っていた教会の牧師のところに行って、まあ、聖書の勉強をしました。その最初の時、その牧師が言いました。私は死ぬのが怖くない。なぜならキリストに永遠の命をいただいている、そのことを信じているから私は死ぬことが怖くない。その牧師は言いました。私にとっては文字通りに衝撃的な言葉でした。この人本当に死ぬのが怖くないのかってびっくりしました。そして、あ、イエス様信じたらこういうふうになれるのかって思いました。イエス様おっしゃいました。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。キリストを信じるというのは、私のこの命も救われるということです。やがて必ず死ぬ、そういう弱くて儚いこの命に対する救いなんだ。主イエス様は私たちにそのようにおっしゃいます。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を植え、私はその人を終わりの日に復活させる。しかしそれにしても、このイエス様の言葉でとても気になるのは、私の肉を食べ私の血を飲む者はというふうに言っている言葉です。イエスの肉を食べイエスの血を飲む、考えてみればかなりグロテスクな表現です。肉を食べ血を飲む、もう20年近く前のことですけれども、 NHK の大河ドラマで戦国時代が舞台になっていた まあ、何かの作品があって私それ見ていたんですけれども、まあ、キリシタンあるいはバテレン外国人に対する迫害が始まっていくっていうようなシーンの中で、あのキリシタンの連中が、まあ、自分たちの教会っていうふうに呼んでいたのかどう呼んでいたのかちょっと覚えていませんけれども、そこで一体何をしているかお前知っているかっていうような、まあ、そんな会話をしているシーンがあったんです。やつらはあの建物の中で人肉を食らい生き血をすすっているんだ、まあ、本当におぞましいことをしている連中だと言って迫害が始まっていくっていうシーンがありました。人肉を食らい生き血をすする、まあ、かなり確かにそういうふうに言われたらギョッとするようなグロテスクなことです。しかし、まあ、それを見ていた時に私にもすぐにそういうふうに言われていることって何を意味していたのかということはよく分かりました。生産のことですよね。あるいはカトリック風に言えばミサ、ミサってそもそも生産という意味の言葉ですから、教会で礼拝を捧げる時に500年前だって同じように祝っていた生産、小さなパンのかけらを食べワインを飲む、私たちの教会では未成年も預かりますし、お酒を飲むこともできない人もいるのでブドウジュースを使いますけれども、いずれにしてもパンを食べブドウの液体を飲む、それは主イエスが十字架にかけられる前の夜に、これはあなた方のために裂かれる私の体だ、そういうふうに言ってパンを裂いてお渡しになった、これはあなた方のために流される私の血だと言ってワインの入った杯を祝福して弟子たちにお与えになった。そのことを記念をして教会は聖餐を祝い続けてきました。そこで食べているものはキリストの肉であり、キリストの血、そういうふうにイエス様ご自身がおっしゃった。で、今日の聖書のこの御言葉を読んで私は、あ、本当にこれって実はグロテスクなことをイエス様おっしゃっていたんだなっていうことに気づいたんです。教会生活しているとなんだかいつの間にか慣れてしまうようなところがあるけれども、でも人肉を食らい吉をすると言っておぞましいっていうふうにあの戦国大名たちが思った、そういうことを教会はしている。今日のこの聖書の御言葉では食べるとか飲むっていう言葉が繰り返し繰り返し登場してきています。食べるっていうのが、まあ、特に何回も出てきていますけれども、これもともとのギリシャ語の聖書を開いてみると食べるっていう言葉は2種類出てくるんです。で、一つは普通の食べるっていう言葉ですけれども、もう一つは、まあ、動物に餌をやるっていうような、まあ、そういう意味合いのある言葉で、決して上品な単語ではないというふうに、まあ、聖書の学者が説明をしていました。あ、なるほどなと思います。ここで言ってるのは実際にむさぼり食うようにして食べる、まあ、食べるというよりも日本語だったら食うっていう方がいいような、まあ、そういう言葉が使われているっていうことなのであろうと思います。実際に食べることに明らかに力点が置かれている。主イエス・キリストは私たちの死ぬべき命を救ってくださいます。私たちは死を恐れなくていい。そしてそのためにキリストは十字架にかかってグロテスクにその肉を裂き血を流しました。その肉と血をいただいて私たちはそのおかげで死から救われているのだと聖書は私たちに伝えています。私たちの命はイエス・キリストという神の子が ご自分の神の子としての永遠の命を持つ肉を裂き、その血を流して私たちに与えることによって成り立っている命です。私たちの命はキリストが私たちのために全てを与え尽くしてくださった自己贈与によって成り立っている。聖書はそのように言います。イエス様が全てを与え尽くしてくださった、だから私は生きている、生きることができる、この死ぬべき私が命の救いの中に私も入っている。そのためにキリストが全てを与え尽くしてくださった。最初に私たちは今隣人を失ってしまったのではないだろうかということを申しました。私たちは隣人を失ってしまったのではないだろうか。しかしこのイエスという方は自分の命までも与えて私の隣人になってくださいました。この私のために自分のすべてを与え尽くしてくださった。その上にこの私っていう存在は成り立っている。だからもう私たちは怖がらなくていい。キリスト言ってくださるからです。私たちが生きることを私は望んでいるって主イエスが言ってくださるから、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる、私が与えるものをあなたは取って食べろ、それによって私はあなたに命を与えよう。今私たちは以前のように毎月生産を祝うということができない忍耐の時を過ごしています。今日の礼拝の後に行われる紹介会議で今後の生産についてどうするかということを話し合います。まだ何も決まっていない。そういう中で私は今日のこの聖書の御言葉をどういう気持ちで聞いていいのかということに、ある迷いを覚えながら、正直に言うとこの聖書の言葉を読んでいました。しかしそういう私たちにとっては本当に先の見えない、どうやって礼拝を捧げることができるのかという、一番の私たちにとっての命に関わるところ、そこにおいてすら先が見えない、そういう意味では本当に不安だったりとか辛い時ですけれども、しかしそのような忍耐の時にこそキリストがこの言葉を私たちに語りかけてくださっているというのは、本当に大きなことだったんだと私は気づくような気持ちに今なっています。キリストが私たちのためにご自分のすべてを与え尽くしてくださいました。だから私たちはキリストの永遠の命に預かる救いをいただいている。それが私たちの命にとっての一番大事な事実だとイエス様はそのように言われます。キリストが私たちと共にいてくださって私たちに命を与えてくださる、あなたにも生きてほしいとキリストは私たちに語りかけてくださっています。それは私たちがどのような状況の中にあったとしても変わることなくキリストが私たちに向けてくださっている祝福のイエス様のご意志です。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、 私たちのためにご自分の肉を与え、血を与えてくださったあなたの愛に満ちた御業の中で、私たちは今日あなたの御前で礼拝を捧げています。私たちを命の祝福に預からせてくださるキリストの御心を私たちは信じ、どうぞ恐れから解き放たれて自由な愛に生きることができますように。主イエスキリストが私たちと共にいてください。主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。